あなたは誰か、他の人と心を合わせて、そのために祈りたいと思いませんか。マリアとマタはいかに祈ったのでしょうか。第3の答えは次の通りです。主を仰ぎ見つつ祈りました。彼女たちはイエスの身元に人を遣わし、次のように言わせました。主よ。この祈りは主に向けられている祈りでした。あなたはあるよと祈りは主に向けられているというかもしれない、その通りです。しかし、しばしば見られることは、まず自分で助けを作り出そうとすることです。医者のところに行き、薬の助けを求めることは間違っていません。主は医者と薬をもお持ちになることはできます。しかし、人間の助けを期待したり、主にすべてを明け渡さないことは間違っています。祈りは次のようなものです。あなたの悩みを持って主の身元に行き、主の前に心を注ぎ出し、すべてを意識して主の御手に委ねることです。主は全能なる神です。主はラザロの復活を通して、ご自身の全能を証明なさいました。主は全知なるお方です。この全知もまた、ヨハネ伝書一書で明らかに証明されています。主イエスは、ラザロが死の病にあることをご存知でした。しかも、この死の病が神の栄光のために貢献することをもご存知でした。あなたが愛している人の中で、誰か苦しんでいる人、悩んでいる人、将来を見て失望している人はいないでしょうか。主を仰ぎ見ることはあなたの義務です。主はあなたの叫びを待っています。自分自身にあまりにも忙しすぎて、臨時の苦しみを見ることができず、そのまま見過ごしてしまう人は災いです。またとマリアの祈りは一体どういうものだったのでしょうか。深い苦しみの中から出てくる祈りであり、心を合わせた祈りであり、主に向けられた祈りでした。第4番目、またと祈りの祈りは、極道に緊急を要する祈りでした。姉妹たちは、主イエスの身元に人を遣わしました。主よ、あなたの愛する者が病気です。主よ、彼は死のうとしています。主よ、急いでください。主は疑いもなく、助けを求められたことを大喜びになったはずです。すなわち、これは結びついていることの印であり、信頼の印です。しかしそれは、自分の無力さの告白でもあります。おう主よ、私たちは終わりです。人間的に見るならば、もう全く絶望的です。しかし、あなたは、何でもおできになり、私たちはあなたの助けを待ち望みます。私たちはあなたに信頼し、あなたは決して失望させません。 この態度で私たちもまた再三再四主の身元に行くことが許されています。主よ、あなたは私の苦しみをご存知であり、私の不信仰な夫もご存知であり、私の救われていない子供もご存知です。あなたは私自身のもご存知であり、今まであなたを災わせていた私をご存知です。お主よ、急いで助けてください。私は信頼します。行動してあなたの全能をお示しになってください。とマリアとマタの祈りはどのようなものだったでしょうか。第5番目になりますが、それは全く復讐した祈りでした。姉妹たちは私たちの兄弟を癒してくださいという願いを持ってイエスの身元に人を使わしたのではありませんでした。もちろん彼女たちはイエス様がこのことを行うことができるであろうことを望んでいました。しかし彼女たちは次のように言っただけでした。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられたものが病気です。とここで主という言葉に注意したいと思います。それによって自分の復讐性が明かしされています。マリアとマタは自分たちの兄弟を癒すことを主に命令しませんでした。彼女たちはいかなる代価を払っても癒されることを見たいとは望まなかったのです。彼女たちは次のように言いました。主よ、あなたが愛しておられる者が今病気です。私たちは彼をあなたの御手に委ねます。あなたのお好きなように御心にかなうことを行ってください。全く同じことを私たちもまだしなければなりません。私たちが主に追い配慮をしている愛する人たちを主イエス様の御手に委ねなければなりません。主イエス様の御手に委ねられた人の悩みはすべて解決されます。私たちはすべてを主に委ねると、本当の安心を得ることができます。主は行動してくださいます。というのは、私たちもまだ愛する知り合いの人たちのことをいろいろと心配するでしょうが、それらに勝って主ご自身は私たちよりも彼らのために配慮をしてくださいます。私たちは主に私たちの悩みを言います。しかしそれから私たちはすべてを主に委ねます。これこそマタとマリアの態度でした。それは信仰と信頼の態度でした。彼女たちは主イエス様が彼女たちの兄弟を癒すことがおできになることを知っていました。というのは、後になって彼女たちが次のように言っているだからです。ヨハネ伝11章の21節です。主よ、もしここにいてくださったなら私たちの兄弟は死ななかったでしょうに。